今日は24節気で霜降です。24節気は一年周期で地球の公転と太陽の位置による季節の変化を24に分けた季節に関する区分の方法で、昔から中国や我が国などで使われてきています。霜降はその中の18番目で、漢字では霜柱の霜、降るの降と書いて霜が降りる時期ということで、この時期はだいたい快晴の天気が続きますが、夜には気温が大きく落ち込んで霜が降り始めるということです。そんなわけで天気予報でもこの時期には昼夜の大きな気温差のため風に注意をするように呼びかけたりもします。風に注意してください。またこの時期は菊もパッと咲き、もみじが絶頂に達し、秋の上旬を満喫することになるといいます。朝鮮中期の学者昆無寧の霜降という文章の一部分です。真夜中大霜が八方に広く降り、祝然と天地がいっぺんにきれいになるね。眺めているとだんだんと山の形が青白く見え、雲の端に最初驚いた狩岩が並んで横切っていくね。川岸のしおれた柳は葉っぱが病気になりしおれてはいるが、垣根の下に梅雨が落ち開いた花びらがまぶしいね。時間は風に乗って素早く飛んでいきます。若者老人誰もが歳月の速さを感じます。さらには最近は小さな子供たちでさえお互いに顔を合わせて時間が本当に早いなと言います、あれほど暑かった夏バテの記憶はもう一つの熱い思い出になり、しばらくすると熱い服で全身を覆ってから寒い冬を迎えることになるでしょう。そして自分で全く知らなかったある日、この世へ別れを告げて生きてきた自分の人生を永遠なる神様の前で清算することになります。それゆえ生きている間、毎日楽しい宿題をするように自分の人生を修正し決定せねばならないのです。シモンの義母の熱病をはじめとしていろんな病人を治したイエス様は、夜が明けると家を出て人里離れたところに行かれました。42節です。朝になるとイエスは人里離れたところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回ってそのそばまで来ると、自分たちから離れて行かないようにとしきりに引き止めた。42節を新翻訳でもう一度お読みいたします。朝になりイエスは出て行かれ、人里離れたところへ行かれた。群衆はイエスを探し回って彼のところに来て、自分たちから離れていかないように自分たちのそばに引き止めようとした。今日の本文と関連層のあるマタイによる福音書1章35節は、朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられたとおっしゃいます。まさに主は夜明け前に早く起きて人里離れたところ、一人だけの静かな場所に行かれたのです。福音書を見ますとイエス様はしばしば一人でいらしたことがわかります。マルコによる福音書4章10節前半に、 イエスが一人になられた時、マルコによる福音書6章47節に、夕方になると船は湖の真ん中に出ていたが、イエスだけは陸地におられた、などなど、福音書にイエス様が一人いらっしゃったという言葉はたくさん出てはきませんが、イエス様はしばしば一人でいらっしゃったことを垣間見せてくれます。ただ福音書に記録されているその時だけ、秋方に一度一人でいらっしゃり、その時だけ夜一度一人でいらっしゃったのではなく、しばしば一人でいらっしゃり、一人の時間を持たれました。対人恐怖症のため一人でいらっしゃったのではなく、自ら時間と場所を作って一人いらっしゃいました。そして一人父なる神様と共にいらしたのです。祈りと黙想の中、一人けれども神様と共にされたのです。クリスチャンは一人けれども共にの人生を生きる人々です。クリスチャンは阻害されたまま一人寂しく生きていくものではなく、一人けれども神様と共に生きていく人々です。主が一人けれども父なる神様と共になされたように、クリスチャンは祈りと黙想、御言葉と聖霊の中で一人けれども神様と共に生き、深く親密な神様との関係の中で成熟して完全なクリスチャンの人生を生きる人々であるのです。すべての存在と関係の根源であり、基盤になられ、能力の源泉になられる神様との関係の中で、自身の正体を堅固にし、霊的な満足と力を得て、深い人間理解の中で人々が一緒に生きるということが何かを謙虚に学び、究極的に主の中で自分の道を行く者たちです。それゆえ生きている間、祈りと黙想、御言葉と聖霊の中で一人けれども共にの人生を生きねばならないのです。それなのにこの世はクリスチャンの一人けれども共にの人生を簡単には許してくれません。42節をもう一度読んでみます。朝になるとイエスは人里離れたところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回ってそのそばまで来ると、自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めた。まさに群衆が夜明け前一人で人里離れたところへ行かれたイエス様を探しに来たのです。探すといっても、ただ探し出せても出せなくてもという考えで適当に探したのではなく、積極的に攻勢をかけて主を探し、主のところに来たのです。本文で探すと翻訳されたギリシャ語エピジェテオは、努力する、望むという意味が含まれた単語で、群衆が苦労してイエス様を探し、自分たちから離れないようにしたのです。こんな理由で、ある英語の翻訳版はもう少し強い意味の探すという意味の英単語を使用したりもします。そして群衆がそうした理由は、まさに前日病人たちを治したイエス様の神的な能力を見て、イエス様の神的な権能で自分たちの人間的で世俗的な欲望と欲求を満たそうとしていたのでした。奇跡という同じ戦場で5つのパンと2匹の魚の奇跡の出来事以降、ヨハネによる福音書6章15節のイエス様に対する群衆の反応はこんな事実をよく見せてくれます。イエスは 人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。クリスチャンが一人けれども共にの人生を生きるのは思ったほど簡単ではありません。その上、空虚な雑談と走り回ることに慣れていて、また慣らされている今日の生活の現実からは、一人けれども共にの場所に進んでいくということは簡単ではなく、また主を探す動機が主を自分の生活的な問題の解決しとだけ理解したり、欲望を満たしてくれる手段と考える限りは、一人けれども共にの意味と価値をよく理解できません。そうなので、時にはクリスチャン自らが一人けれども共にその信仰的な人生の障害物になったりもし、クリスチャン自らがこの世の見えるものとの比較を通じて一人けれども共にの意味を無意味にしてしまったりもします。薄っぺらの関係と世間的な条件の絆から抜け出せない限りは、一人けれども共にの豊かな秘密は遠くにあります。それゆえ、一人けれども共にの信仰的な生活を服のように着こなすまでには、持続的な一定の祈りと黙想、御言葉と聖霊の霊的訓練が必要なのです。この霊的訓練を通じて、考えは言葉を生み、言葉は行動を生み、行動は習慣を生み、習慣は人格を生み、人格は運命を生む、という言葉のように、一人けれども共にの信仰的な生活の中で、いつの間にか私たちの人格がキリストの人格に似てきて、私たちの言葉がキリストの言葉に似てきて、私たちの道は主の歩まれたその道に従っていくことになるのです。主を探した群衆に主はおっしゃいました。43節です。しかしイエスは言われた。他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。まさに主がこの世に来られた理由と目的が何かを明らかにしたのです。すなわち、私がこの世に来たのは、病気になり悪霊に取り憑かれた人々だけを全て治してあげるためだけではなく、神様の御国福音を伝えるためだと明かしたのです。そのために使わされたとおっしゃったのです。アメリカの小説家メグ・ロソフが書いた私が生きる理由は、15歳の思春期の少女デイジが戦争という切迫し残酷な状況を経て、反抗的だった思春期の少女から主体的に自分の人生を探す術を知る成人に変化していく姿を描いた青少年小説です。ガーディアン賞、マイケル・エル・プリンツ賞などなど、いろんな賞をもらった作品で、私が生きる理由から主人公のデイジの告白です。これまで一番つらかったのは病院にいた時でもなく、孤独も戦争も、その上エドモンドと一緒にいられないという事実でもありませんでした。一番つらかったのは、まさにわからないということでした。そして小説はこのように終わりを結んでいます。このように時間が流れ、多くの経験をした後、私はどこに属しているか悟った。ここエドモンドがいるこの場所、まさにこれが私が今生きている理由だ。 人々はめいめい生きる理由があります。理由なく生きる人は一人もいません。あるいは理由にならない理由のように見えますが、その理由で生きる人生もあり、ただ世俗的なものに対する理由で生きる人生もあり、理由らしい理由を持って生きる人生もあります。時には人生の荷が重すぎて辛くて仕方なく生きているという場合もありますが、それもまた実はまだ自分が生きる理由を悟っていないだけであり、実存的に生きる理由を知りたいという望みが隠れています。人生の理由は人生を支える力です。ニーチェは言いました。なぜ生きねばならないかを分かっている人はいかなる状況にも耐えることができる。それゆえ人は自分が生きる理由を正しく知ることは非常に重要です。なりよりも理由らしい理由を知って生きることは最後まで重要です。なぜならば理由らしい理由で生きるとき、人として存在と人生の意味を感じ、幸せな人生を生きるからです。機会として一度だけの人生を取り逃さずに、最後には永遠の栄光に至るからです。クリスチャンは生きる理由を悟るものです。自分が生きる理由と目的を知るものです。そうであるので、クリスチャンたちは申命記33章29節の御言葉のように幸せな人々です。そして私たちが生きる理由がまさに神様の御国です。主がこの世に来られたメシア、救世主であることを公開し公式に現れられた後におっしゃった最初の宣言は、マルコによる福音書1章15節、時が満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいでした。マタイによる福音書は、悔い改めよ、天の国は近づいたとおっしゃいます。主がこの世に来られた理由と目的が神様の御国で、御国のためであることをはっきりと明かして宣言しています。使徒パウロが彼の人生の最後の時期にローマの借家で2年間暮らしながらしたことは、神様の御国を伝え、主イエス・キリストについてのすべてのことを堂々とためらうことなく教えたことです。この事実が重要なのは、まさにパウロは一生の間何のために生きてきて、斬首で殉教する瞬間までパウロが待ち続け、渇望し、証ししたことが何だったのかをはっきりと教えてくれているからです。クリスチャンになった私たちが生きる理由は、他の何者でもない神様の御国です。私たちは神様の御国によって生き、神様の御国のために生きます。神様の御国が私たちの生きる理由であり、私たちの人生の目的であり、すべてです。神様の御国はこの世のいかなるものとも比べられず、何者とも変えることはできず、何者とも譲ることのできない私たちの人生の主題です。最後まで私たちの証言です。そうであるなら、なぜ神様の御国でしょうか。その理由は何でしょうか。それは人生は有限で、神様の御国は永遠だからです。人生はいつかは終わりがあり、神様の御国は永遠だからです。 自分は例外だと思っていた死が、まだ私から遠くにあると思っていた死が、自分が予想もしなかったある日、自分のものとなり、見えない神様の御国の現実は永遠だからです。ドクロは骸骨を意味します。昔古今東西の修道者は骸骨を見て、死体が解体される過程を目で見て霊性を訓練したといいます。白骨になった死体を前にして、人間の誕生から死、そして死後を黙想し、人生と永遠の意味を黙想したといいます。現在阪神大の名誉教授であるキム・ギョンジェ教授が書いた宗教多元時代のキリスト教の霊性に掲載されているヘブライ詩人の骸骨観の副題が人生の10段階の黙想です。場面1、自分の生命が母親の子宮で受胎した瞬間を黙想してください。数億個の精子の中の一つと卵子が結合する瞬間から、神様が母体で私をお作りになられました。母親の子宮の中で丸まったまま10ヶ月過ぎました。母親の母体でその10ヶ月を黙想してください。場面2、自分が誕生した日、水のようにこの世に飛び出してきた日を黙想してください。真っ裸の赤い体が輝く日の光が眩しくて、目のまともに開けられなかったその生まれた日、祝福と喜びで震えていた家中の雰囲気、生命を贈り物としてもらい、感謝で賑やかだったその日、天が私をこの世に押し出した日、その日を黙想してください。場面3、母親の胸に抱かれたまま乳を吸っていた自分の姿を黙想してください。母親の方を触ろうとする小さくて可愛い柔らかな自分の指をもう一度触ってみてください。母親の目を一生懸命見つめて乳を吸う私の瞳は澄んで静かで、空がその中に映り、声も澄んでいて、一日中泣いても喉が枯れませんでした。場面3、私が母親について初めて小学校に入学した日を黙想してください。新しい友達、新しい教室、運動場と大きな木、最初の担任の先生、列を作って名札をつけて、自分のパートナー、新しい世界に対する好奇心と新しさに対する関心と驚きで、私の幼い小さな心臓がどれほど高鳴ったことか。場面後、私が思春期を過ごすとき、四季の変化に私の胸がどれほど敏感だったかを黙想してください。春秋はわけもなく胸が張り裂けるように季節に酔い、神様が自然のキャンパスに描く季節の水彩画に敏感だったことか。初めて異性を知った日、清純な愛を告白した日、想像の法則のまま男女が一つになった日、そうして神様の想像の働きに私の体で参加した日、その日の歓喜と感謝を振り返り黙想してください。場面6、自分がイエス様に出会って自分の心に受け入れたその日を想像して黙想してください。イエス様を自分の恋人として、自分の救世主として告白した日、天の光が自分の心に移り、自分の目から古い鱗が取れた日、天の栄光の光が心に映ったその日を黙想してください。聖書が蜂蜜のように甘かった自分の霊魂の初恋の時代を黙想してください。場面7、自分が年を取って全ての公職から引退し、人生の夕日の楽勝が自分の年を照らす時を黙想してください。力を尽くして仕事ができる気力が衰え、したい仕事があっても機会と場所が自分に与えられない時を黙想してください。 世界と自然と教会の主役の舞台から退場し、世界と自然と教会を静かに傍観せねばならない老人になった自分を考えてください。場面8、自分の生命の息吹が果てて息を引き取る時と、死に装束を着て棺の中に横たっている自分を直視してください。愛していた人々に、教友の皆様、そして仲直りできないまま恨んでいた者たちに取り巻かれて墓に葬られる納棺礼拝の時の自分の姿を黙想してください。場面9、息を引き取った後3年、自分の五臓六腑がまた水と土に解体する過程を黙想してください。肉と骨は土の虫の餌となり、水と土に還元され、ついに頭蓋骨と頸骨だけ残っている自分の白骨を黙想してください。場面10、地中に葬られた後300年、自分の白骨さえも塵と化して後方すら消え失せて、自分の墓の悲鳴と碑石さえも土の中に埋まり消え失せて跡形もない平土になった自分を黙想してください。自分を記憶してくれる全ての人々と、自分が残した全ての遺構がなくなった後、名前も知らない野花が咲き、山鳥がさえずる自分の墓の場所を黙想してください。自分を永遠に記憶してくださり、新しい霊の殻で包み込んでくださる方、被造物が塵土であることを知られ、私たちに憐れみを恵まれ、私たちを永遠に招待なさる神様を黙想してください。だから罪によって黙想し喪失した神様の御口を私たちに与えてくださるために、この地上に来られ、十字架で苦難を受けてお亡くなりになられ、復活なされ、資格のない私たちに神様の御国へ行き着く道を開いてくださったイエス・キリストに無条件に服従せねばなりません。謙遜をもって従順せねばなりません。そしてこれから主が十字架でお亡くなりになられるその瞬間までも、神様の御国を述べ伝えられたように、私たちもやはり主の中で私たちの生命の息が果てて死に装束を着て棺の中に横たわる瞬間まで、神様の御国を明かししながら生きなければなりません。私たちができるだけ全力を尽くして、私たちができるだけ心を尽くして、私たちができるだけ言葉を総動員して、私たちができるだけ行動を尽くして、私たちができるだけ手を伸ばして、私たちができるだけ祈りを尽くして、私たちができるだけ奉仕を尽くして、私たちができるだけ従順を尽くして、イエス・キリストの御名で神様の御国を述べ伝えなければなりません。たとえ時代が混乱していて心を苦しくしても、ローマの統治の下でも、暗闇の監獄でも、荒れ野でも、異邦の地でも、神様の御国の福音は述べ伝えられたように、この世が揺らいでも、この世が主を否定しても、その光と安息の永遠の生命の御国、神様の御国を最後まで伝えねばなりません。何よりも主がガリラヤの町ユダヤの諸街道に行って神様の御国の福音を宣教されたように、まず私たちが集まるたびに、お互いの顔から神様の救いの光を見て、神様の御国に対する希望を見て、神様と謙遜を見て、お互い激励し特励しながら、主の中で連帯した力でこの世に向かって神様の御国の福音を述べ伝えねばなりません。最近一冊の本を読みました。著者であるその女性は、自分の関心に従って自由に文章と写真を載せる個人的なブログを通して、すでに人々によく知られている人でした。俗にこの世世間で成功した夫と他人を羨むことなく暮らしながら、綺麗な家を用意し、 綺麗な器を集め、長い作りつけのタンスにあらゆる素敵な服とブランドのバッグをいっぱいにして幸せを感じていた女性でした。何よりも夫が自分の幸せを保証してくれていると信じていたので、この世で自分が最も幸せな人生を生きていると思いました。そんな彼女がある日、自分が宝のように思っていた夫の病が発見され、夫を先に送りながら悟ったことを告白した内容でした。それは自分のものではないということでした。広く素敵な家も、大事にしていた綺麗な器も、ブランドのバッグも、夫も子供たちも、すべて自分のものではないという悟りでした。また主の中で心配も気がかりも自分のものではないという信仰の悟りでした。そして自分のものではないものを自分のもののように自慢していた無知と凶慢と欲望を悔い改めるという内容でした。今は神様の御国が単なる宗教的な教理程度に扱われ、目をそらされ否定される極端な現世主義の時代です。この世がとても楽しく好きなので、永遠に持続したらと思う快楽が霊魂を支配する霊的な暗黒の時代です。そのためこの時代に背を向けて涙を拭う神様の悲しみがあります。ですからこれからは神様の民になった私たちが、神様の御国の市民権を持っている私たちが、神様の悲しみを取り除かねばなりません。これまで変わることなく神様がその短くない御手で私たちの背中を撫でさすったように、これからは私たちがお待ちになられる神様に応えねばなりません。自分がいるこの場所で、自分がしているこの仕事で、自分が暮らしているこの時間に、自分にあるもので低い下枝になって神様の御国を証しするものにならねばなりません。私たちが生きている間、楽しく面白く満足できることが時々ありますが、祈りと黙想、御言葉と聖霊の中での一人けれども共にほどは霊魂に触れるものはありません。最後まで私たちが行くべき人生の道が何なのかを見せてくれる場所はありません。神様の御国は今日も明日も変わることなく、主の中で私たちが生きている理由です。お祈りいたします。父なる神様、私たちが生きている間、祈りと黙想、御言葉と聖霊の中で一人けれども共にの意味と現実を取り逃すことがありませんように、時代が混乱して心を苦しくしても神様の御国の福音を告げ知らせることが中断されたり止まったりしないようにしてください。生きている間、いつも一人けれども共にの霊的な豊かさと能力の中で、永遠の神様の御国が私たちの人生の理由になり、人々の慰めと望みになりますように、お待ちになられる神様に応える私たちになりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。